皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座、動画じゃなくてね、音声のみです。 MP3 ファイルにしてアップしています。ネットにアップしています。ですから皆さんもパソコンがある、それからスマホをお持ちっていう方は聞ける環境になっていると思います。権利関係についての解説は終わりました。それで次は宅建業法編ということで、宅建業法に関する講座準備中なんですけれども、ほぼね、テキストの編集終わりました。それで、今回は宅建業法の1回目ということではなくて、ちょっとね、学習の進め方とか、宅建業法についてね、その辺のお話をしたいと思います。で、宅建業法なんですけれども、2016年、2年前ですね、6月3日公布で宅建業法の法改正がされました。で、その法改正がすぐ施行っていうわけではなくて、ね、2018年4月1日約1ヶ月前ですね、今年の、試験に反映される施行日です。それからその1年前、2017年4月1日施行っていうのもあります。で、この改正についてはテキストに反映させました。で、テキストなんですけれども、権利関係編のテキストは DL マーケットというところで1200円プラス 8% 消費税ですね。それと宅建業法編のテキストもほぼね、あと細かいチェック少ししようと思っていますけれども、ほぼ完成しています。これも同じ値段、1200円プラス 8% で販売する予定です。まだアップしていません。で、これもね、法改正もそうなんですけれども、テキストも古いテキストは対門ごとにポンポンポンと載せていたんですが、足ごとにね、こう切りまして、もちろん関連の足は2つ3つまとめてあるところもあるし、ね、対門ポンと乗ってるところもあるんですけれども、原則ね、条文に対応する過去問、それから判例に対応する過去問、足を1つずつ区切って、それに近いところね、説明があって過去問があるというような形に編集し直してあります。ですからね、だいぶ何が分かりやすいかっていうと、どこの分野が多く出ているかっていうのが非常にね、今までと比べてですよ、見やすくなっているということだと思います。皆さんそれを感じられると思います。その結果、効率よく勉強できるということになりますね。それで皆さん、宅建試験を受けようと思った時にまず思い浮かぶもの、予備校ね、もしくは本屋さん行くと参考書問題集売ってますね。で、それを利用して独学しようと考える人もいると思います。ただね、今の時代、ネット探すと結構いろんなコンテンツがあるでしょ。動画もあるし、私みたいに音声のもあるし、ですから皆さん気に入ったのを選んでね、聞く、もしくは見るということもできます。どれを選ぶかっていうのも試験結果に大きく影響すると思いますので、ご自分の性格考えてね、好きなものを選んでいただければいいと思います。例えば予備校なんかにね、ドーンとお金払った方がね、かなりの額ですよね。で、オプションの講座なんかもいろいろ予備校としては取らせたいというふうに考えているのが一般的で、やっぱりお金かけた方がね、モチベーションは上がると、その方が早く受かるというふうに考える方もね、せっかく考えるとそうだろうなと思う方もいらっしゃると思いますので、まあ人それぞれですから。それで、私も含めですよ、私の提供している講座も含め、音声のっていうのがありますね。で、これはね、結構 IC レコーダーって便利なんですよ。私は古い時代はね、MD レコーダーで カセットじゃないですよ。カセットテープじゃなくて、次 MD の時代があったんで、それ聞いたりしたこともありました。でもそれに比べたら IC レコーダーって非常に扱い安い、ね、ものだなぁと感じています。ただし、パナソニック以外ですよ。パナソニックはね、ファイル名が表示できないんですよ。だから、なんかたくさん口座入れてね、で、それを聞くっていうのには適しません。非常にっていうか、まず使えないです。こういう目的ね、なんかの講座を聞くっていうのにパナソニックは適さない。じゃあどこかっていうと、最初に買ったのがソニーなんですよ。次がオリンパスね。ソニーもオリンパスも講座名表示できます。だから、たくさんの講座ドーンと入れて、そこから少しずつね、この講座聞いて、この講座聞いて、ね、早起きりしたり、巻き戻して、もう一度聞いたりとかね、スピード変えたりとかね、早くしたり、遅くしたりは、ね、あんまりやらないと思いますけれども、2倍速にして聞いたりとかね、そういうこともできます。ですから、IC レコーダーでね、こうイヤホン耳に入れて、で、プリントアウトしたテキストを見ながらっていうのが、私のね、おすすめの方法です。ただ、皆さん、どのような方法でやるかは、私は、あんまり見れないですけれども、時にはね、電車の中でテキスト開いて、スマホの画面見ながら、っていう方もいらっしゃいますよね。もちろん宅建の勉強してるか、その他のね、行政書士やってるとか、それから、司法試験の勉強してるか、そこまではね、私わかんないですけれども、なんかの試験のための勉強かなと思って眺めていますけれども、たまーにですよね。稀にそういう方もいらっしゃいますね。で、私は、IC レコーダー使って、で、テキスト開いてじゃなくて、電車の中ではテキストは開かないで、ぼーっとね、半分寝てるような顔して乗ってましたけれども、そういうのにね、この音声の講座っていうのは適しているんではないかなと思っています。何度も聞けば、それなりに頭に入ってきますからね。忙しい方だと、やはり細切れ時間の使用っていうのは大切ですよね。だと、例えば YouTube の動画見ながらっていうのは厳しい方も多いんじゃないかなと思います。それに、予備校通ってとかね、DVD 見ながらっていうのも、やはり、机に向かないと無理っていう部分もありますよね。この録音してるのは5月7日、宅建試験まで5ヶ月になっちゃったんですよ。で、皆さんね、本屋さんに行って、宅建試験。じゃあ、どれ選ぼうかな、参考書ね、選ぼうかなと思った時に、どういうのを選びますか？あと5ヶ月。6ヶ月で受かる宅建試験なんてあったら、それじゃ足りないじゃんと思って、隣にある3ヶ月で受かる宅建試験っていう方を選ぶでしょ？やはり短い方がいいんですよ。で、3ヶ月で受かる。それは人によっては可能です。ね。やり方によっては、1日にどれだけ時間がかかるか、かけられるかですね。で、それによって、1ヶ月で受かる人もいらっしゃると思います。それから、6ヶ月かかっちゃう方もいらっしゃると思います。だから、とにかくね、早く、絶対覚える量決まってますから、合格点までかかるもんはかかるから、あんまりその時間っていうのを気にせずに、取れる時間はとにかく取るという方針で頑張ってください。で、中にはですよ、願書書いてから勉強始めて大丈夫だったよって自慢する人もいますけれども、宅建試験って4つの中から1つ選ぶっていう試験だってのは、今初めて聞いたっていう方もいらっしゃいますよね。まぐれで合格ってこともあるからね。技術がないですから。だから、あんまり信じないで、ね、かけられるところ、ね、かけられる時間はできるだけ、宅建試験の勉強に当てるという方針で頑張ってください。じゃあね、どこから始めるか、ね、宅建試験だって、 いろんな科目がありますよね。先ほど言いましたけれども、私の講座は権利関係終わりました。これから宅建業法を始めます。で、宅建業法っていうのは、権利関係と比べてですよ。覚える内容、ね。あることを覚えたら、それに対する過去問というのはたくさん出ているんですよ。で、権利関係っていうのは、この内容に関しては、あ、今年出たけれども、次ね、いつ出るかわからない。ね。かなり、いろんなところから出てきます。範囲が広いって言った方がわかりやすいですかね。宅建業法は少し勉強を始めるとね、比較的早く特典に現れてきます。あることを勉強すれば、それに対するね、それに対する過去問ってたくさんあるから、すぐね、過去問やってみれば、あ、これ聞いたことあるっていうふうにわかるはずなんですよ。それに比べて民法の場合、民法っていうのはあることをやりますね。そうすると、それは毎年のように出るということは少ないです。早い周期でも2年3年に1回とか、そういう範囲ね、そういう頻度で出てくるので、なかなかね、得点が上がらないということがあります。で、そのことを考えるとね、一般的にですよ、宅建試験のための勉強を初めて、今年初めてやるんだっていう方は、民法からやった方がいいんじゃないかなと思います。なかなかね、成果出ないんだけれども、とりあえず民法をね、一通りやってみて、主なところですよ。一通りやってみて、それから、なかなか点数上がらなくても、宅建業法をやってみると、意外に取れるじゃん。というふうに思うからね。だから私のおすすめの順番は、まず、権利関係編。私が音声の講座をアップしている順番で、勉強してください。で、権利関係編、不動産登記法とか、それから区分所有法とかあるんですけれども、それをやった後で、宅建業法編に入るということになりますね。それからその他法令と、こういう順番です。ただね、宅建業界に勤めているんだよ。という方は、もう入る前からね、試験10月ですから、大学卒業して、ね、内定していた、その時から、受けろ、ね、取れ、というふうに言われていたんじゃないかと思いますね。で、そういう方は、もう何度か勉強してると思いますので、自分の弱いところ、権利関係編がもうちょっと取れるといいなと思ったら、権利関係を少しね、力入れて勉強してください。それで、順番なんですけれども、もうちょっとだったんだよ。ね。去年試験受けて、もうちょっとで受かるんだったっていう人は、どこが弱いか考えて、その弱いところをね、とりあえず補強してください。で、繰り返しになりますけれども、新たにね、新しく法律の勉強を始めます。もしくは、宅建試験に向けて、こういう形のね、法律系の試験を初めて受けるっていう方は、民法から学習してください。それから、私みたいにね、行政書士の試験受かってますという方は、ね、もしくはそれと同じようなね、似たような試験受けている方は、民法っていうのはある程度できるはずなんですよ。なので、民法のね、過去問を解いてみて、あれ、忘れてるっていう場合であれば、そこを補強しないといけないので、で、そういうことがなければ、民法はとりあえず置いといて、他を少しやってみる。ということがいいでしょうね。私も資格試験の勉強はこのような音声の講座聞いていました。ネット上にたくさんありますので、皆さんもね、自分の肌に合うものを見つけて、で、それを利用していただければいいんじゃないかなと思っています。それですが、ね、ですがですよ、YouTube に動画もちょっとアップしました。で、今年もね、少しずつ作っていこうかな、というふうに考えています。なんかね、宅建業法のテキストの編集も遅れちゃってね、時間的に厳しいんだけれども、できるだけっていうか、私の時間取れる、ね、取れる範囲内で動画もアップしますので、よかったらね、よかったら私の動画も見てください。 動画でないとね、説明しづらいところもあるし、動画の方が記憶に残るっていうところもあると思うんですよね。いろいろ手を変え品を変えね、皆さんの頭の中に残ってくれればいいかな、ね、と思っています。それで、テキストの編集ね、宅建業法編のテキストの編集にもう少し時間かかりますし、で、音声の講座もちょっとね、録音して、録音に時間かかりますので、もうしばらくお待ちください。できるだけね、頑張って早くお届けできるようにします。